We're back, of course, in the book of Mark today, and Mark is a book about following Jesus.
今日はマルコの福音書に戻りますが、マルコの福音書はイエスに従うことについて書かれた書です。
From beginning to end, this book of Mark gives us examples of what it means to follow Jesus.
この福音書では始めから終わりまで、マルコはイエスに従うということが何を意味するのかをさまざまな例を通して示しています。
And even as the book is drawing to an end, here in the final days of Jesus' life, we continue to be confronted with what it means to follow Jesus, what it means to really be a disciple of Jesus Christ.
そしてイエスの生涯における最後の日々について語られているこのその終わりの方に近づいてもなお、イエスに従うとは、本当に弟子になるとはどういうことなのかについて私たちに問い続けています。
Now, this passage that we're looking at today is the transition from his final words of public teaching to the place where the rest of the teaching that he does in the book of Mark is really given only to his 12 disciples.
今日の箇所は最後にイエスが公に教えられた言葉から十二使徒のみに語られた言葉へと移る箇所になります。
And Jesus wants these disciples, he wants them, and he wants us to really understand what true discipleship is.
イエスは彼らに、そして私たちに、真の弟子とは何であるかを理解してほしいと心から願われるのです。
And as we look at this passage in Mark chapter 12, verses 35 through 44, it is happening on the same day as the confrontation with the Sanhedrin, and it continues in the same location, the temple.
マルコの福音書12章35節から44節を見ますと、それは最高法院との対立と同じ日に起こった、引き続き宮の中での出来事でありました。
Now, remember where this dialogue with the three groups from the Sanhedrin, who were the political and the religious leaders of Israel, remember where that had ended.
イスラエルの政治的、宗教的指導者たちであった最高法院を構成する三つのグループの人々との対話が終わったところでした。
The final question and response that Jesus gave was to one of the scribes.
イエスに最後に投げかけられた質問は律法学者の一人からのものでした。
And so as he now continues his public teaching there in the temple, he follows up by addressing what the scribes taught, but he's really...addressing all the religious leaders that have confronted him one after another over the course of that day.
イエスは宮で律法学者たちの教えに触れながら教え続けられていましたが、実際には次々とご自分に対立してきた宗教学者たちに対して語られました。
And Jesus begins by asking a question of his own.To those who are gathered around and have been listening now to all the responses that he has been giving.
イエスはまずご自分の周りに集まってこれまでのやり取りを聞いていた人々に質問を投げかけられました。
One commentator, Ralph Martin, has described this question this way. After a day of questions comes the question of the day.
聖書注釈者の一人であるラルフ・マーティンさんはこれについてこう言っています。一日の質疑応答の後に本日の質問がやってくる。
Let's begin reading at verse 35 of Mark chapter 12, where Jesus asks a question that shows in the answer that to truly be a disciple, you have to know who Jesus is.
質問とそれに対する答えの中で真の弟子となるためにはイエスが誰なのかを知らなくてはならないということを示されているマルコの福音書12章35節から見ていきたいと思います。
The Bible says in Mark chapter 12, starting at verse 35, and as Jesus taught in the temple, he said, "How can the scribes say that the Christ is the son of David? David himself in the Holy Spirit declared, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet.' David himself calls him Lord. So how is he his son?" And the great throng heard him gladly.
イエスは宮で教えていたときこう言われた。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか？ダビデ自身が聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう？大勢の群衆がイエスの言われることを喜んで聞いていた。
I want you to first notice here that once again, there is a great crowd listening to Jesus.
まず、大勢がイエスの話に耳を傾けていたことに注目してください。
The last phrase of verse 37 describes these listeners as a great throng.
37節の最後には、大勢の群衆とあります。
So,This is directed then towards everyone who can hear what Jesus is saying. And that means it is for us to hear today as well.
つまりこれがイエスの話を聞いていたすべての人に向けられていたことで、今日の私たちにも向けられたものであるということです。
But understanding what is important about this requires us once again to understand whatThe Jewish understanding of that time was.
ですが、その何が重要であるかを理解するには、当時のユダヤ人のことを今一度理解する必要があります。
Now, if you aren't aware, Christ is actually the Greek word for Messiah. Christ is not Jesus' name.
ご存知かはわかりませんが、キリストとはギリシャ語でメシアのことで、イエスの名前ではありません。
And so, Messiah is the Hebrew word meaning anointed one who the Old Testament prophesied would come to deliver Israel.
メシアとは旧約聖書でイスラエルを解放するために来ると予言されていた油注がれたものを意味するヘブライ語です。
And of course, his deliverance, as we know, it would not be just for Israel, but it would be for the whole world.But you have to understand that's not how most Jews would have been reading the Hebrew scriptures that we know of as the Old Testament.
もちろん、イエスが解放されるのはイスラエルだけではなく全世界ですが、私たちが旧約聖書として知っているヘブライ語の聖典をほとんどのユダヤ人がそのように読んでいたわけではありません。
And so the Jewish scribes and the other religious leaders, they did rightfully recognize that manyprophecies of this coming anointed one, this coming Messiah, and they identified the overwhelming number of passages in the scriptures of the Old Testament. They looked at them and they knew by list which ones of those pointed to the Messiah. They had already identified those.
ユダヤの律法学者やその他の宗教指導者たちはこの油注がれたものの到来に関する多くの予言を正しく認識し、旧約聖書の中でメシアを指し示す非常に多くの聖句を特定していました。
And one of those passages was Psalm 110, which Jesus quotes from in answering his own question.
そのような聖句の一つが詩篇110篇で、イエスご自身がご自分が質問したことへの答えとしてそこを引用されています。
But I want to read not just the first verse that he quotes there from Psalm 110, but through verse 4 of this Psalm 110.
イエスが実際に引用された最初の節だけではなく、4節までを読んでみたいと思います。
The Bible says in Psalm 110, the Lord...says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power in holy garments. From the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever, after the order of Melchizedek.
一節からお読みします。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。主はあなたの力の杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵のただ中で治めよと。あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで使える。聖なる意向をまとって夜明け前からあなたの若さは朝露のようだ。主は誓われた。思い直されることはない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、常しえに際してある。
The scribes had correctly interpreted that this psalm was a messianic psalm, and they had known this for hundreds of years.
律法学者たちは何百年もの間、この詩篇をメシアに関する詩篇として正しく解釈していました。
And based on this psalm, they had correctly said, based on this one and many other scriptures, that the Messiah would come from King David's line, who was actually the writer of this particular psalm.
またこの詩篇とその他の多くの聖句に基づいて、メシアはこの詩篇の筆者であるダビデの血筋から生まれると言っていました。
And they knew that the Messiah would be a king and in some way a priest as well. And what do we see in Jesus? We see all of this fulfilled in Jesus Christ.
またメシアは王であり、ある意味祭司でもあるということ。またそれをイエス・キリストのうちに成就されるのを私たちも認めることができます。
So, why did the scribes and the rest of the Sanhedrin, for the most part, reject Jesus then as that Messiah?
ではなぜ律法学者をはじめ最高法院はイエスをメシアとして認めなかったのでしょうか?
And that's at the heart of this question that Jesus is asking when he says, how can the scribes...Say that the Christ, the Messiah, is the son of David.
どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですかというイエスの問いかけの確信がそこにあります。
So they were correct in that teaching. But remember what Jesus has just finished saying to the scribe who asks him the final question from the Sanhedrin.
律法学者たちの教えは正しいものでしたが、イエスが最高法院からの最後の質問に対して言われたことを思い出してください。
He tells this scribe in verse 34 of Mark 12, You are not far from the kingdom of God.
マルコ12章34節でイエスは、あなたは神の国から遠くないと言われました。
And so the scribe and all the scribes were very close.To a full understanding. They were very close to fully accepting, Jesus as the Messiah, but they missed it because all they saw was a son or a descendant of David.
すべての律法学者たちはイエスをメシアとして完全に理解し、完全に受け入れるところまであと少しでした。けれども彼らが見ていたのは人であり、ダビデの子孫でしかなかったために見逃してしまいました。
Now, Jesus was that. Certainly, we've already said that. But Jesus was so much more.
イエスは確かにそのようなお方でしたが、それ以上のお方でした。
Within the original context of Psalm 110, David is talking about God's provision for him as a king when he says, the Lord, notice that's capitalized in your English Bible, that means it's Yahweh, the personal name for God, capital letters, says to my Lord, that's lowercase, that's the regular word for ruler or king.
詩篇110篇が記された当時の背景において、ダビデは神が王としての自分に与えてくださったことについて語り、主、これはヤーウェ、神を示す名前です。 は私の主。こちらの主は英語では小文字で示される支配者や王を一般的に表す言葉でありますが、この主に言われたと語っています。
So God has said to David the king, sit at my right hand until I make your enemies your footstool.
ですから神が王ダビデに、あなたは私の右の座についていなさいと言われたことになります。
So he promised David victory over his enemies.
ですから神はダビデに敵への勝利を約束されたわけです。
But the scribes had correctly seen for hundreds of years that while the second Lord in that verse could apply to David, it prophetically applied to this coming Messiah who is a priest forever.
ですが、立法学者たちは何百年もの間、この聖句の二つ目の主はダビデにも当てはまるものの、予言的には永遠の祭司である来たるべきメシアにも当てはまるということを正しく見抜いていました。
And so by saying then in verse 37 that David himself calls him Lord, so how is he his son? Jesus was saying that their interpretation of Lord, meaning the Messiah, was correct. But that means that David is saying the Messiah is far greater than himself, and he would have to be eternal in existence when you look at the rest of that psalm.
37節ではダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょうと彼らは言っています。イエスは主がメシアを意味するという彼らの解釈が正しいとおっしゃいましたが、それはダビデがメシアは自分よりもはるかに偉大で、詩篇の残りの部分からメシアのことを永遠に存在すると見ていったことを意味します。
And so what Jesus is saying is then the Messiah has to be more than just a regular human like David was.
つまりイエスが言われたのは、メシアは普通の人間以上の存在でなくてはならないということでした。
And that's the core of the problem for these religious leaders.
それこそが宗教指導者たちの間で問題の核心でありました。
They would have been willing to accept a human Messiah from the line of David who came as a king and a son of David.
彼らはダビデの子として来られたダビデの血筋である人間のメシアであったなら喜んで受け入れたことでしょう。
But they were not willing to accept Jesus who came as a human son of David but then declared himself to be the son of God.
けれどもダビデの子であってもご自分を神の御子であると宣言したイエスを受け入れようとはしませんでした。
Remember, everything in Mark is pointing us to the powerful declaration in Mark chapter 15 verse 39 by the centurion at the crucifixion where he says, truly, this man was the Son of God.
思い出してください。マルコの福音書のすべてが十字架刑の際に百人隊長がマルコ15章39節で、この方は本当に神の子であったと語った言葉につながっているのです。
Now there are plenty of people around the world today, some who claim even in some sense to be Christians or cultural Christians, which is a new term from the United States, but those people do not accept Jesus as God the Son.
今日世界中でクリスチャン的な方たち、あるいはアメリカでは新たに文化的クリスチャンと呼ばれるイエスを御子なる神として受け入れない人たちが大勢います。
Most of those people would quickly affirm parts of what Jesus might be teaching in the very next part of this passage as he goes on to commend the sacrifice of a poor widow.
そのような人たちのほとんどが少なくとも部分的には、このすぐ次の箇所でイエスが貧しいヤモメの犠牲を称賛している場面でのイエスの教えについて少なくとも部分的には納得します。
But while they want to affirm and they want to use Jesus to teach the morals of Christianity as they see them, they reject who Jesus himself claims to be, which is God in the flesh.
ですが、自分たちが認める形でキリスト教的な道徳を教えるためにイエスを利用するものの、イエスご自身がどなたであるか、つまり肉体を持った神であるという主張を拒むのです。
And so, really, just like these early scribes, they want the son of David, but not the son of God.
ですから当時の律法学者と同じく、ダビデの子孫を求めますが、神の子を求めることはありません。
But the truth is, you can't have one without the other.
片方なしにもう一方を得ることができないにもかかわらずです。
But just as you have to know and accept who Jesus is in order to be his disciple, you also have to know what it means to follow him.
ですが、イエスの弟子となるためには、イエスが誰であるかを知り、受け入れなければいけないと同時に、イエスに従うとはどういうことかを知らなくてはなりません。
And as Jesus continues to teach the people and then switch to his disciples, he gives a clear illustration that discipleship means humility and sacrifice.
イエスが引き続き人々を教え、その後弟子たちに向かって続けて教えられるとき、弟子になるとは謙遜と犠牲を意味することを明確に示されています。
And first, what we see here is his warning to live humbly, starting in verse 38.
まずは38節以降、謙遜に生きるように警告されています。
The Bible says, starting in verse 38, and in his teaching,He said, Beware of the scribes who like to walk around in long robes and like greetings in the marketplaces and have the best seats in the synagogues and the places of honor at feast who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation.
38節からを読みします。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で定席に座ることです。また、ヤモメたちの家を食い尽くし、目を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。
Again, here he continues to use the scribes as an example for the Sanhedrin, and really it's applying to the religious leaders as a whole.
再び、イエスは最高法院や宗教指導者たち全体に対して、律法学者を通して語られています。
They liked their position of authority in that society.
彼らは社会における権威ある地位にしがみついていました。
They liked the respectful greetings that they received and the distinctive clothes that they wore that made people recognize, oh, he's a religious leader.
人々から挨拶をされる対象であること、人々が一目置く特別な衣服をまとうことを好みました。
Perhaps that was something like the clerical collar that some denominations continue to wear today, that sort of sets them apart as some sort of special religious professional with a certain status in society.
人々から、すいません。それは今日でもいくつかの宗派で聖職者がつけている襟のように社会における特定の地位につく特別な聖職者を区別するためのものだったのかもしれません。
These religious leaders would always be front and center of any celebration.
そのような宗教指導者たちはどのような祝典においても常に前に立ち中心的な存在でありました。
Notice that after acknowledging their place in society that they relished in a very prideful way, Jesus makes a clear accusation of what they actually used that exalted position for.
イエスが彼らがその地位を誇らしげにしていることを述べた後、彼らがその高い地位を何のために用いているかについてイエスは明確に非難されています。
He says that they would devour widows' houses.
彼らはヤモメたちの家を食い尽くしていました。
They didn't care about even the lowest of the people that they served.But all they cared about instead was taking advantage of them financially.
自分たちが使える人々の中で最も低いところにいる人々のことなど気にもかけず、むしろそのような人々から搾取していました。
Now, there are plenty of examples of this even today.
そのような例は今日でもたくさん見られます。
Look how Buddhist priests and temples encourage larger offerings to give peace of mind about the afterlife of deceased loved ones to grieving family members.
亡くなった愛する人たちの死後の世界について安心感を得られるようにと、悲しむ家族らに多くのお布施を納めるよう進める仏教の僧侶たちや寺を見てください。
But we don't have to look at false religionTo see examples of greed even at work.
ですが、欲の働きの例を見るために偽りの宗教に目を向けるまでもありません。
I want you to give sacrificially to help reform our church buildings. And I sincerely appreciate being able to take care of my family with the salary that the church provides.But here's the truth, giving more to the church will not earn you. It will not get you any more favor with God. It will not get you any more of His healing grace, like many faith healers want you to believe.
皆さんには教会堂の改築のために、犠牲的に捧げていただきたいのはもちろんです。また私たち家族が教会からいただいている給料で生活ができていることにも本当に感謝をしています。ですが、多くの信仰による癒しを約束する人々が信じさせようとするように、教会にもっと献金したとしても、神から恩恵を得たり、癒しの恵みを得られるわけではありません。
We are never told.That by giving or the words that you hear sowing into our faith, that we're going to reap prosperity by God, or that we're going to be given healing by God.
捧げることで信仰が強められることにつながるわけでもありませんし、神によって繁栄を与えられることにつながるとも、癒しを与えられるとも書かれていません。
There are false teachers who claim to be following Christ, getting rich off of those teachings on the backs of the weak, just like the scribes who devoured widows' houses.
ヤモメたちの家を食い尽くした律法学者たちのように、弱い者たちの裏で大儲けする偽教師がいます。
And that pride was seen.In not just their position in society or their religious manipulation to feed their greed, but it was even seen in the prayers that they offered.
彼らのプライドは社会的地位や自分の欲を満たすための宗教的な行為の中だけではなく、彼らが捧げる祈りにも見ることができました。
Even their spiritual actions that they were making were for the purpose of people looking at them. It was so that they could feed their own ego by those acts.
霊的な行為でさえ、人々の注目を集め、自分たちのエゴを満たすためのものだったのです。
And to these types of leaders, Jesus here is promising God's judgment.
このような指導者たちに、ここでイエスは神の裁きを約束されています。
So clearly, egotistical pride cannot characterize the disciple, but rather humility.
ですから明らかに自己中心的なプライドではなく、 謙遜が弟子を特徴づけるものです。
But what does humility look like?
でも謙遜とはどのようなものでしょうか?
And it's at this point that Jesus, it seems like it's pretty close here, he immediately turns now to just his disciples. And he shows them what humility, he shows them what real godliness looks like by pointing out an actual poor widow who happens to be there.
イエスはこの直後に弟子たちに向かって実際に貧しいヤモメを刺して真の謙遜がどのようなものかを示されました。
Look at the last paragraph of verses from verses 41 through verse
44. 41から44節を見てください。
The Bible says, and he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums.And a poor widow came and put in two small copper coins, which make a penny. And he called his disciples to him and said to them, Truly, I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on.
41節からお読みします。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタどうか2枚を投げ入れた。それは1コドラントに当たる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は貧しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。
The primary purpose here of pointing out this widow, it wasn't just to show the hypocrisy of the Sanhedrin, although it really did that.
結果的にはそうすることにはなりましたが、このヤモメを引き台に出した第一の目的は、最高法院の偽善を示すことではありませんでした。
It wasn't simply to point out her humble piety in this act of worship, although by her actions, she did show what real piety, what real, godliness looks like compared to the egotistical hypocrisy of the scribes.
彼女の行動によって立法学者の自己中心的な偽善と比較して本当の信仰と謙遜がどのようなものかを示すことはできましたが、その礼拝における彼女の謙虚さをただ示すことが目的ではありませんでした。
The primary purpose of Jesus pointing this woman out was to highlight the ultimate model of discipleshipTo his disciples.
ヤモメに目を向けた第一の目的は、弟子たちに弟子としての究極の模範を示すことでした。
Notice that he called his disciples.
イエスが弟子たちを呼んだことに注目してください。
Starting in Mark 1:17, where Jesus first called out to the men who would become his disciples, he said, "Follow me." And I will make you fishers of men.
イエスが初めて弟子となる男たちに、私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげようと呼びかけた、マルコの福音書1章17節から始まり、イエスは弟子たちに、弟子になるとはどのようなことかを教え続けてこられました。
Ever since he called them, Jesus has been teaching these disciples what the call to discipleship truly is. Real discipleship was not seen in any of the religious leaders in Israel, but it was seen in this widow who demonstrated for them that the call, what that call was, and how perfectly she demonstrated it by giving everything she had.
イスラエルの宗教指導者たちの中には本当の弟子は見られませんでしたが、 このヤモメは自分の持てるすべてを捧げたことからイエスの呼びかけに完璧に答えました。
This is the primary call to discipleship that Jesus explained back in Mark chapter 8 verse 35 when he said, For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it.
これがマルコの福音書8章35節で、イエスが自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと言われた弟子になるための第一の呼びかけでした。
So does discipleship come down to just giving more money?
では、弟子であるということはただ多くのお金を捧げることなのでしょうか?
Not at all.
そうではありません。
But it does come down to a total sacrifice of one's self, of one's possessions, of one's priorities for Jesus Christ, our Lord.
ですが、イエス・キリストのために自分を、財産を、優先順位を完全に犠牲にすることに他なりません。
The Apostle Paul defined it as self-sacrifice in Romans chapter 12 verses 1 through 2 where he says, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
使徒パウロはそれをローマ人の手紙12章1節から2節で次のように定義しています。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。
The wealthyhad gone along to that money box and they had dropped in a lot of money. But in their hearts, they had given God just enough.
裕福な人々はたくさんの捧げ物をしましたが、心の中では神に必要最低限を捧げていました。
That's, to be honest, how most of us give. It's how most of us sacrifice. We ask ourselves, how much...Is enough.
私たちの多くも、裕福な人たちと同じく、どれだけ捧げれば十分かを考えて捧げています。
The widow was different. She came along and she told God, "Here is everything."
ですが、ヤモメは違いました。ヤモメは神にこれがすべてですと捧げました。
She was left with nothing but her faith to sustain her.
彼女にはもはや自分を支える信仰以外に残るものは何もありませんでした。
Until you and I come to that place where our trust, where our faith is completely in Jesus Christ to meet every need that we have, then we will fall short as a disciple.
イエス・キリストがあらゆる必要を満たしてくださるという信頼と信仰を完全に得られるまで、私たちは弟子として十分ではないのです。
So what does that look like to have everything, possessions, priorities, our entire self sacrificed to Jesus Christ?
すべての所有物も優先順位も自分のすべてをキリストのために犠牲にするとはどういうことなのでしょうか?
Will that mean a willingness?To give to a level that we think is beyond what we're capable of? Probably so.
自分の能力を超えていると思えるほどまでに喜んで捧げることを意味するのでしょうか? そうかもしれません。
For parents, Will that mean that our kids are at church on Sundays rather than at juku? Probably.
私たち親が日曜日に子供たちを塾にやるのではなく、教会に連れてくるということでしょうか。そうかもしれません。
Will that mean that we face rejection rather than acceptance in certain ways in our community? Probably so.
自分がいるコミュニティの中で、ある意味では受け入れられるのではなく、拒絶されることを意味するのでしょうか。そうかもしれません。
So why do it?
ではなぜそうするのでしょうか。
Why humble ourselves to sacrifice in the way that this widow did?
なぜこのヤモメのようにへりくだり犠牲を払うのでしょうか。
Because we serve a Savior who's not only a son of David, but he's the Son of God himself.
それは私たちが使える救い主はダビデの子であるだけではなく神の子であられるからです。
He is the one we are trusting in. He is the one who understands us as a human, but who provides for us as the all-powerful God.
人間である私たちを理解しておられてもなお、全能の神として私たちの必要を満たしてくださる方こそ、私たちが信頼する方なのです。
Let's pray.
祈りいたします。
Our Heavenly Father,Lord, we confess that we fall far short of truly following you as your disciples. That too many times we hold things back because we're fearful of what it might cost us. That, Lord, we don't truly trust you as God, the one who can provide for all of our needs, who knows best what we need in our lives. We care more about what other people think than what you think about us and want for us. Lord, I pray that we would truly follow you as disciples of Jesus Christ, that we would be a church and a body made up of peopleWho want nothing else than to see you glorified in our world, in our lives, in every possession we have, in our families, in our money, in our work. The people would see the difference that the Son of God makes as we follow you. Lord, I pray for even one person in here who may not know Jesus as their Lord and their Savior, that today that they would see that you are more than just a man, that you're not just a figure in history, but that you are the living Word of God who died on a cross to forgive them, to forgive all of us who come to you in faith, as to forgive us for our sins. Father, save another soul today.Bring them conviction and help them to see Jesus through the eyes of Scripture. Lord, be glorified as we live out our calling as your church and as your people. May we truly sacrifice ourselves every day to live our lives fully devoted to you as our Lord Jesus Christ. In whose name I pray. Amen.